見いかがですか。日本キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間は日本キリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。とても残念なことですが、教会の中でもクリスチャン同士の仲違いが起こってしまうことがあります。そしてそれはこの世の人間同士の仲違いよりも深刻になってしまうケースがあります。おそらくそれはクリスチャンである相手に対する期待が大きすぎるからでしょう。理想的なクリスチャンの姿を相手に期待すればするほど、仲違いが起こってしまった時には修復するのが難しくなってしまうような気がします。クリスチャンであるなら当然こうあるべきだという期待を相手にだけ求めてしまうなら、仲違いの溝はますます広がってしまうことでしょう。どんな人間同士の仲違いもそうですが、壊れた関係を修復することは相当な努力を互いに必要とします。今学んでいるコリントの信徒へ宛てた手紙の中で、パウロは最大限にその努力をしています。それでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は新約聖書コリントの信徒への手紙に7章2節から4節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。私たちに心を開いてください。私たちは誰にも不義を行わず、誰をも破壊させず、誰からも騙し取ったりしませんでした。あなた方を責めるつもりでこう言っているのではありません。前にも言ったように、あなた方は私たちの心の中にいて、私たちと聖書を共にしているのです。私はあなた方に厚い信頼を寄せており、あなた方について大いに誇っています。私は慰めに満たされており、どんな苦難のうちにあっても喜びに満ち溢れています。今日の箇所は、前回取り上げた箇所からの続きです。前回取り上げた6章11節と13節で、パウロはこう述べました。コリントの人たち、私たちはあなた方に率直に語り、心を広く開きました。子供たちに語るように私は言いますが、あなた方も同じように心を広くしてください。同じ主題が再び今日の箇所の冒頭で繰り返されています。私たちに心を開いてください。もちろん、パウロはコリントの教会の信徒たちに一方的に心を開いてほしいと願っているのではありません。6章11節で述べられている通り、まずパウロが心を開き、率直に語ったということが前提です。壊れた関係の修復で大切なことは、歩み寄るという姿勢です。そして、この歩み寄る姿勢にとって大切なことは、どうしたいか、どうありたいか、という明確な着地点を持っているということです。もしこのことがはっきりしていなければ、話が蒸し返したり、ぶれたりしてしまいます。パウロにとって、コリントの信徒たちに愛想を尽かしてしまうという選択肢もあったかもしれません。しかしパウロには、いくつかある選択肢の間を行ったり来たりという態度は少しも見られません。パウロにとって、最終的に行き着きたいと思っている地点は一つだけです。 それは両者がわだかまりを捨てて再びキリストにあって一致した思いで歩みたいということです。パウロのなすあらゆる努力はキリストにあって一つとなることへと払われています。もちろん前回の学びでも触れましたが、一致のために歩み寄るということは妥協するということでは決してありません。歩み寄って心を開き、誤解や偏見を捨てて真実を見ようとすることです。パウロはコリントの教会の信徒たちにまず心を開きました。そもそも心を開いていなければ、こんなにややこしくなった関係を修復するために手紙を書いたりはしなかったでしょう。その上で今度はコリントの教会の信徒たちに心を開いて偏見なく自分を見てほしいと願っています。一体どんな誤解があったのでしょう。パウロは弁明してこう述べます。私たちは誰にも不義を行わず、誰をも破滅させず、誰からも騙し取ったりしませんでした。してもいないことをしたと思われることほど辛くて残念なことはありません。そして、していないことを本人が立証しなければならないことほど悲しいことはありません。パウロには、ただ、そのような誤解を否定するより他はありません。一体どんな経緯で、パウロが不義を行ったと誤解され、誰かを破滅させたり、誰かから騙し取ったということにされてしまったのでしょうか。おそらく、パウロにさえ思い当たる節もなかったことでしょう。もっと後になりますが、12章の16節に、パウロはこう書いています。私が負担をかけなかったとしても、悪賢くてあなた方から騙し取ったということになっています。こんな理不尽な言いがかりはありません。コリントの教会を気遣って負担をかけないように努力してきたことが全く評価されないどころか、それでも悪賢くて騙し取っていると陰口を叩かれているのですから、パウロにはたまったものではありません。しかしパウロは決してそのことを根に思ってここぞとばかりに不満を言っているわけではありません。ただ信じてもらうより他のないので、私たちは誰にも不義を行わず、誰をも破滅させず、誰からも騙し取ったりはしませんでしたとしか弁明のしようがありません。そして誤解が誤解を生まないように、自分の弁明の言葉に相手への非難の気持ちがないことを率直に述べています。あなた方を責めるつもりでこう言っているのではありません。これはパウロの真実な気持ちです。パウロはコリントの信徒に宛てた第一の手紙の中で、愛がなければ無に等しい、愛がなければ私に何の益もないと述べましたが、もしパウロの動機が相手への非難であるとするなら、それがどれほど無益なことであるかはパウロ自身がよく知っていることでした。コリントの教会の人たちがどう思うかは別として、パウロ自身はコリントの教会の信徒たちと聖書を共にしているとさえ思い、熱い信頼を寄せています。コリントの教会に対する愛だけがパウロを突き動かしているのです。どんなところでもそうかもしれませんが、とりわけ教会の中では愛がその中心にあるときに、本当の意味での関係の修復が生まれるのです。それではここで 番組からのお知らせです。リスナーの集いのご案内です。今年もリスナーの集いを開催いたします。6月3日土曜日午後1時半から3時半まで、東京お茶の水にあるお茶の水クリスチャンセンタービル4階416号室で開催いたします。1時半から2時半までの時間内ならいつでもお越しください。入場は無料です。リスナーの皆さんのお越しを心からお待ちしています。詳しい案内はホームページにも掲載されていますので、ぜひご覧ください。ホームページは検索のサイトへ行って、ひらがなで福音の波、福音の波と検索してみてください。さて、今週のプレゼントですが、今週は耳で聞く月刊誌リジョイス聖書日課の6月号の CD を全員の方に差し上げます。毎日日替わりで聞ける聖書のメッセージが入った CD です。プレゼントやお便りの宛先は郵便番号 101-8691、 郵便番号は 101-8691、 神田郵便局郵便支所箱190番、神田郵便局の郵便支所箱は190番、聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢など、あなたのことがわかるようにできる範囲で詳しくお書きください。また番組への感想を一言添えていただけるととても嬉しく思います。それでは聖書を開こう、次回のこの時間をお楽しみに。提供は日本キリスト改革派教会、お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。